アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2281回9月29日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。いよいよ9月も終わりです。今月のオープニングテーマはもっと早く気づけばよかったです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。趣味のプログラマーの皆様、ヘロクのサービスの無料枠がなくなってしまいます。残念でございます。もっと早く気づけばよかったなと思っている私は、次は Google クラウドに行こうかと思っております。三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。先日ホーチミンの空港の出口にものすごい数の若者が集まってたんです。何かなと音から見ると、韓国の少女時代というアイドルの一人、ヒョヨンさんがベトナムに来てたようです。もう少し早く気づけば見れたのになと思いました。今日はよろしくお願いします。
そして今週は萌え先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。特に何も思いつかないんですけど、このテーマがしんどいっていうことにはもっと早く気づけばよかったなと思いますよろしくお願いします。ほんまに。
SB アップさんにあった記事です。アップストア値上げはいつ、課金も値上げ、サブスクは対象についてという記事が出ていました。9月の20日でしたが、いきなりアップルがアップストアのアプリ価格値上げというニュースが駆け巡りまして、結構いろんなところでいろんな意見が出てました。ここでは大江先生と皆さんに入っていただいてますが、大江先生、アップストアなんか久々に大幅値上げみたいなふうに売られてますけど、
本体値上げになったし、なるでしょ
う。まあ、円安がこんだけ効いてくるとね、そのうちなるやろうとはみんな言ってましたけど、ただ日本だけじゃないんですね。日本、チリ、エジプト、マレーシア、パキスタン、ポーランド、韓国、スウェーデン、ベトナムなどが対象。
いや、もう全部そうで、結局のところ、為替レートとか、そういうのに合わせてるっていうことじゃないの、
は
い、
でしょうけどね。日本はその中でも一番値上げされそうな雰囲気を私は感じてましたけど、なったっていうことなんです。この配信が出てるのが、9月29日木曜日の予定なんで、まだなんですが、今回の値上げは10月5日から実施される予定です。それまでに欲しいアプリは買っとけみたいなご意見が飛び交ってますけども。
なるほどね。
ねえ。この記事では、有料アプリやアプリ内課金が3割程度値上げっていうふうに書かれてるんですけど、アプリ内課金イコールサブスクって考えていいですか、発想として。
サブスクの額はね、分かんないんだよね、結局。
そうですね、なん
か、割とアプリの提供しているデベロッパー側で決めている可能性があるので、
はい、記事でも一応自動更新サブスクに関しては値上げの対象外とされてますと書かれてるんですけど、
もちろん途中で値上げになることはありえないので、
はいはいはい、
それはないでしょうけど、更新の時に利上げになってる可能性あるよね。
デベロッパー側がこのタイミングに乗じて、ちょっと上げたらみたいな感覚を持ってると、あれはみたいなことになるのかなと。
あ、でも、毎月払ってる分とかだと月で、
はい。
なるかもしれないけど、年間だと、まあ年間も払っちゃってるやつはもうそれ以上。
そういうならないですよね。うん、まあこれから買おうかっていう方が、先月だったのにこんなのになってるわ、みたいな話になりかねないなと思ったんですよ。
あ、そうですね。他のサブスク、例えばプールとかディズニーとか。
はいはいはい。
あんなもう全部上げていくかもしれないし、アップルだってまだアップルワンとか、iCloud とか、アップル TV とか、ね、ミュージックあるじゃないですか、あれも全部値上げになるからも分かんない。
文先生からもロケットニュース24の記事をご紹介いただきまして、アップストアとアプリ内課金値上げに、アンドロイド大勝利の声、僕、アンドロイドも普通に値上げっしょ、正しいという。タイトル記事が読みにくいタイトルでした、これ。はい、あったんですけど。
すごい読みにくいか。まあ、アップルだけが値上げしてるわけでは決してないやろ、っていう話
ですよね。しかも、アンドロイドといえど、アップルが決めてる価格に大きく影響を受けてるという記事ですね、これは。
結局のところは、アップルが一度決めた、ティアだったらっていう、この価格ラインっていうのに、
はい、
結局、アンドロイドも合わせてる、グーグルさんが、
はい、
もう大体合わせてるよねっていう。
は
い、
記事ではアップルが定めたティアというある種のテーブルに沿った範囲内であるという表現をしてまして、 私ちょっと調べたらティアというのはゲームの中では結構層という層って厚みの層ですよね。
ああそうです、
いう表現で使われるゲームの世界の強さランキングの階層という意味で使われてますって書かれてるのを見つけて、まあそれになぞらえて価格の強さみたいなことでティアって呼んでるのかなと思ったんですけど、ティア表っていうのがねここには貼られてまして、だいたい 30% ぐらい上がってしまうんですかねこれ。
まあ上がるでしょうね。
ねえ、三浦さんどうですか、課金するようなゲームとかされます？
だからアップルワンに入っているので。あ、
そうか、入ってますよね。
それ自体がアップされるとそのまま跳ね返ってきますいうのと、前ちょっと買ってた、なんだっけ、サブクスクのマインドマップ制作アプリ、まあまあいいお値段したと思うんですけど、これも、ちょうど今、サブスクというか、1年契約だったので、切れちゃってるんですけど、上がる前に続けるんだったら、更新しなきゃなというふうに思っちゃいましたと。30% 大きいですからね。
そうですね。じゃあもうこの先、まあ何がしかの事情で円高になっていって、その分値下げしてくれる可能性あるかって言ったら、ないような気がしますね。
なるでしょ。
なりますかね。
安定的に円高になれば戻してはくれると思うんですけどね、はい、ちょっと戻ったからってすぐには戻らないとは思いますが、
やっぱ半年1年サイクルぐらいの目で見た時にってことですかね。
いやだってそれは円安になったからって言って急には上がらなかったじゃないですか。
あ、そういうこと
ですね。同じことですよ。
はいはいはい、
一週間レベルで相場連動しますって言ったらめちゃめちゃなことになるやん。
今日買えばよかったみたいな。
そうそう。もうそんなやってられへんやな。
リアルタイムだ。
私去年ぐらいから買い物運がなくて、ヤフオクとかでね、なんかそういうのが、まあ、こんなんも課金もそうかもしれないですけど、欲しいもんが出てると、でもまた次出るやろから見送ろうって見送るじゃないですか。もう二度と出てこないっていうパターンに陥ってて。
まあよくあることや。
なんか運ないなーっていう気が最近してましたけど。
いや、やっぱり出てる時に買っときゃよかったーっていう。
そうそう、それはね、あるんです。だからゲームのアプリなんかも、まあ、あと2、3日っていう感じですかね。いいものあったら言っといた方がいいのかなって気がしてます。三浦さん、そういえばほら、アップルアーケード入ってよくやってるっておっしゃってるじゃないですか。
よくやってる。
よくやってるとか言ってない。まあ、やってる。
やらな。
記事で拾わないんですよ。毎週アップルアーケードにこんなゲーム出てるのはチェックしてるんですよ。
はいはいはい、
なんかそういう発見とか最近はあんまりないです。
最近また全然やってないから、やらなにゃっていう感じですね。はい、すみません。
いえいえ、その義務感持ってやってもらわなきゃ全然大丈夫ですけど。
いや、金ばっかり払ってるなっていう感覚もあります。
それはね。そんなわけで、iOS のお話、先週いろいろ出てましたが、Apple Channel さんの記事でご紹介します。Apple iPhone 14 Pro シリーズのカメラが特定のアプリで振動する問題や、アプリ間のコピー&ペーストで許可プロンプトが多く表示されてしまう問題などを修正した iOS 16.0.2 をリリースという記事も出ていました。おじさんは14は今回は、
いやいや、勝てないですよ、全然。
あ、勝てないですよ、ごめんなさい。さっきなんか黒い言ってたわ、あれ AirPods。
AirPods。
AirPods ですね。この中で14を持ってる人誰もいないので。このアップデート出る2日ぐらい前までずっと言われてたんですよ。カメラでなんかブレると、揺れてると。いうのが、これなんか直れへんのかなとかいう記事が出てたんで、すぐにこれで解決してるようです。カメラのブレる件は私も把握してたんですが、プロンプトが出るっていうのがね、コピー&ペーストしようとしたら。
あ、それはね、出たような気がしますね。
はい、はい、はいはい。iOS 16でユーザーに使用許可を求めるプロンプトが一時出てしまう。
出ますよ。
コピーペーストをしますか、許可をする、許可しない。
へー。
これは私出たことなかったですけどね。それでもね、16.0.2 では解決するということでした。何にしてもね、16.1 が出るまでは、まだ細かいいろいろアップデートは出るでしょうけど。
そうですね。
早く 16.1 欲しいですね。
うん。
iPad も変わるしね、そうなったら。どんだけ変わるかわからないですけど。
iPad はまだでしょ。
まだまだ。
iPadOS はまだまだだと。
10月？
先々週ですね、スミレさんが iOS 16になっていろいろ不具合の話されてたときに、私もこれ言ってたと思うんですけど、3本指同時タップでツールバーが出てしまう不具合っていうのが
言われてるんですけど、ね。ああ、そうそうそう。ゲームであれ問題だった
んだ。そうです。音ゲーなんかでやってる時当たってしまう、表示がいらんもんが出てしまうっていう。これがね、iOS 16.0.2 でもまだ解決してないそうですね。
あ、そうなの？
SB アップさんの方の記事でも見ますとね、結局不具合は発生するというふうに出てました。
16.1 ぐらいまで待ってくださいってことなんでしょう
か。なるんかもしれないけど、まあそのゲームを好きな方にとってはちょっと上げてしまったのにみたいなこともね、あるかもしれませんけど、
新しい障害物だというふうには思えないですか。難易度上がったっていう、
いやそれはちょっとちゃうから。
それで最高記録をマークしてたら腹立つじゃないですか、もうこれ以上いかれへんって。同じ16でも携帯ウォッチさんの方では iPhone で iOS 16の新機能を使ってパスポート申請したという記事も出てました。え、もういかんでいいんですか、家でパスポート申請できるんですか。
おお。いや僕もこの記事見てびっくりした、はい、今こんなことができるようになったんやと思って、はい、
急にデジタル進み始めましたね。
まあデジタル庁作ったっていうこともあるからなんでしょうけど、僕もこの間切れたばっかしらで、また海外行けるようになったらこれで取りに行かないとなと、はいはい、でも最後の最後写真は印刷して貼れっていうのがちょっと違うなと思
う。そうなんですね。ああもう一息ですね。
そうなのよ。
これはプリンターで印刷した写真でも OK？
いやいやプリンターでもやけど、インクジェットみたいに線が出るやつあかんらしいんですよ。
コンビニに置いてるあのカラーコピータイプの、
だからコンビニに出てるようなやつの写真がちゃんとプリンターできるやつじゃないと飽きません、
はい
ということになるらしい。
はいはいはい。この間うちの近所の市役所ちょっと別に用事があって行ったら、たまたま目に入ったのがパスポートを今日申請は何時まで受付ですって書いて看板があったんですよ。それがつやったかな、月曜日に見たかな、でね、受け渡しは金曜日とか書いてあったんですよね。あ、結構火かかるんやなと思って見てたんですけど、そうかと思うとこれ見てそんな待たんでええねやと思って、なかなか私は行く機会ないんですけど、国外逃亡とかすることになったらこれいけるなと思いましたよ。
いつ逃亡するんじゃ
ね、いつ逃亡すんねん、今話じゃ。
ハルさんとか行くんですね。転がれ込むんですね、ハルさん。助けてくれって。
これ、記事の中で iOS 16のビジュアルルックアップ機能、つまりあの写真の真ん中っていうか、中心の一番要素の部分だけ画像として抜き出す、背景消すっていう、あれを使ってみたいからこれをやってみたって書いてますね、ライダーさんは。
いやだからそれがいいなと思って、ええ、
パスポート申請の時にあんまり背景いらんもん映ってるとこれ使えませんって言われるから。
はいはいはいはい。
でも発行手数料はやっぱりかかるんですね。
あ、それ一緒や、当たり前や。当たり前や。別の問題やろ。
でこれ収入印紙普通貼るんちゃうかと思うんですけど、これどうやって支払うんですかね。あ、マイナンバーカード使うの。
いや最終的にはパスポート物理的にもらわないといけないんで、
はいはいはい、
提出では行くんですよ。あ、だからその時に収入印紙と一緒に出さないといけない。あ、
それはさらなんですね。手軽にパスポートを早く取れるようになっていくというお話でした。世の中がどんどん便利になっていくということですと、学びの場面もスマホからチャンスが増えるってなもんですけど、大江先生が前におっしゃっていた件の続きのお話っていうのがニュースでありまして、また教えていただきました。インターネットウォッチにあった記事で、京都大学がオープンコースウェアの閉鎖を撤回、タスクフォースも設置し積極路線へという記事でした、うん。あれ、京大のオープンコースウェアが、もう、勝手にダウンロードしてくれは言い過ぎたみたいなことになってて。
一瞬あれ、だからもうやめになるから、いる人は勝手にダウンロードしていいよって言ってたんだけど、YouTube は実はダウンロードはいや、かん。
そうですね、
やったらダメだ。逆にダメなんでっていうのがあったんだけど、ね、結局のところ使ってる人が多かったんで、京大当局側から押し切られた感じですよね、これも。
はいはいはい。これは運営元だった京大の高等教育研究開発推進センターが今年9月末で廃止されることに伴うもの。
そう。
もう非ないじゃないですか、そしたら。
いやいや、だったんだけどや。
ええ、すいません。
せっかちやな、もう。
じゃあ、記事には、コースウェア、他、YouTube チャンネル、いろいろ URL 貼られてるんですが、今後もこれは続行されていくと考えていいですね。
あ、そうです。結局のところ。
YouTube 以外でも動画公開できるのは何でしたっけ、いろいろあるじゃないですか。
いや、まあ、あるけど。まあ、
そういうところ
も。YouTube が一番、ね、プラットフォームとして安定してるじゃないですか。
微妙とかあかんかったんですかね。
微妙とかではやっぱりあかんかったんでしょうね、なんか。
先週は東京ゲームショーがまた開催されていたんですが、ずっと前までこの番組でも、大江先生が東京ゲームショー行かれまして、こんなんでしたみたいな話、よく伺えてたもんですけど、コロナ以降は全然そういう話がなかなか伺えなくて。
まあそうですね。
ねえ、
はい。
今年も行かれはなかったですか？
今年ちょっとまあ大学行事と重なったりとか、まあ私は出張行くよりも若い人に行った方がいいからっていうのがあったりとか、
はい。
いうのもあって、いや私自身も行ってないですけど。
なるほど。今年はハイブリッドイベントだったということでね、リアルイベントの方も開催だった。チーネットジャパンの記事で紹介しますと、東京ゲームショー2022が開幕、3年ぶりのリアル会場も含めたハイブリッドイベントにというものでした。 皆さんがお子さん連れて行こうとしたら小学生入場不可。
知らなかったんですけど、前からでしたっけね、
いやいや、今回だけ。
ああそうなんですか。もう本当ね、前日とかに行く行かないっていう話を子供とやってたんですよ。そうすると行くってなったんですよね。お金かかっても行くって言ってたから、あ、じゃあ申し込もうと思ってチケットの販売を買おうと思ったら、小学校以下はダメですとなってて、ガーンみたいな。
今回リアル開催だけど、うん、マスク必須じゃないですか。
はいはいはいはい。
小学生にマスクしろって言えないからですよ、多分。
ああ、なるほど。で、保護者いるから大丈夫だよねって読もうとしたら、はい、もう大きく書いてんのね、文字でね。はい、保護者同伴でやっても入場できませんね。おーいみたいな。
まあまあ、それはね。
まあ、まあ、多分、感染対策上どうしてもマスクはしてほしかったってあるから、子供さん連れてきていいよって言っちゃうと、子供さんマスクできないとかしないとかあるじゃないですか。
毎年ゲームショーの開催日と iPhone 発表発売のシーズンが重なることが多くて。
そうそう、よう重なってね。
今回も思いっきりぶち当たりましたよね。9月16日発売日朝と。
うんうんうん。
よう言ってましたよね、あの時。
はい。いや、だから iPhone6 の時ですよ。私、東京ゲームショーを大吉先生がお邪魔して、その足でそのまま東京居残って、翌朝の iPhone 発売日 Apple Store 見に行ってってね。はい。そこでスミレさんと初めてお会いしたんですけどね。
あ、そういうことでしたね。
あれ、6やったから、8年ぐらいなの。6S とかあったから、8年なの。あれって2014年ぐらい。俺先生、オランダから帰ってきた、その年でしたね。
13年ですか。
13年ですか。いや、ほしたらあれから9年ですよ。早いですね。9年も経ちますか。まあ、今回はゲーム絶対止まらないをテーマに開催されたという記事がありましたけど、総来場者数が 138,192人だったそうです。
うん、どうなんでしょうね。
例年よりはもうちょっと多かったような気がしますけどね、昔。
いやいや、多分半数近いと思います。
あ、そうですか。やっぱりもっと大きいですよね。もう多いですよね。
半数近いとは思いますけど、かといって少ないわけでは決してないよね。はい、20万人もいたら、まあ、20万人超えたんですけど、今までは。
記事にね、なんかね、総来場者数、過去の載ってますわ。
あ、載ってます
よ。2019年で262,076人。
でしょ？だから半分なんですよね。ですけど、26万人って言ったら、めちゃめちゃですよ。
そうですよね。
ですけど、でもね、そんなイベントに行ったところで、不満足じゃないですか。
なかなか見れるものも
見れるってことですよね。見れるものもちゃんと見れないし。
並んでも3時間もしてればね。
空いてるって言われても、行った人の満足度は高かったんちゃうかなと思って。
コリン VR さんって方のツイートでは、クラスターさんのとこでかいっていうことで、最近新宿にできました。何ビジュアルっていうんですか、
猫の。
猫が寝っ転がってて、ビルの上から飛び出しそうなやつあるじゃないですか。あれみたいなディスプレイが会場の中にあったようですね。
へぇ、新宿はあれなんですね。クロス新宿ビジョンっていうんですね。名前がね、はいはいはい。
こんなん会場のディスプレイで作れるんやなと思って。
ねえ。
キャラクターが二人覗いてるでしょ、これがね、後で絵が変わって、あの新宿のその猫の表現みたいにビルの上からこう飛び出てるみたいな表示になるんですよ。
へ
ー、相当予算かけてるディスプレイがあったんだなーって。
そうですね。
ゲーム関連で中華 IT 最新事情という記事たまに見てて見つけたんですけど、始まった中国ゲーム企業の脱中国化萌え要素により日本市場で成功したジャンタマっていう記事がありました。中国は政府による規制が厳しすぎて運営ができない事態が起きてて、中国から日本にシフトして成功した例があるというお話です。そのジャンタマというゲームタイトルが非常に成功してるそうなんですけど。と思いましたけど。今、ゲーム内で参加してる人同士でチャットするっていうのは当たり前になってるじゃないですか。
まあね。
でも中国はやっぱりそれダメなんですって。
あ、そうなんですか。
当局からそういうお互いがコミュニケーションを取るような仕組みを入れると、政治的な発言する人もやっぱり出てくる可能性があるからいうことで、もうだからそれだけを別個に立ててやるみたいな運営をしてるそうなんですよ。
なるほど。
でもそれでなくても去年からなんかすごい締め付け厳しいじゃないですか。中国はゲームのタイトルこういうのやってダメとか言ってね。でそれでもう日本に運営を移してそこでやったらうまいこといったっていうお話が書いてありました。これ私はしたことないですけど、麻雀ゲームジャンタマっていう結構メジャーなゲームなんですかね。小野先生なんか前アニメでおっしゃってた掛け狂い
いやさ、コラボなんて何でもあるでしょ。
やってるっていう。でもコラボが行えるっていうことは、それなりに日本の会社もここのゲームの要素を見込んでしてるってこと。
それは分かんないよ。だってお金払ってくれたら別に。
これやりますかね。やりますかね。
当たり前やそんな。
ジャンタマの収入の 92% は日本からのものだそうです。日本へ移してお客さんも日本ということなんですね。
そういうこと
で、ね、中国でもね、まあ中国でビジネスやったらやっぱりまた同じことになるという。
うん、
どうなんでしょうね。じゃあ将来日本は海外から非常に魅力がある市場としてどんどん参入来たりしますかね。円安やし。
円安やからダメでしょ。
ダメですか。
逆やろ。
逆ですか。日本の企業にゲーム会社にしてみたらちょっとライバル増えそうで嫌ですよね。
うん。
まあそれはそうですよね。
逆にこっちから売って出たいぐらいやのにね、なんかどんどん入って
くる。いやいや、日本のところも海外で売って出てるけど、中国にはほぼ諦めてるんじゃないかな。
あ、中国へ出ていくのは。
東京規制が強すぎて。
ああ、やっぱりそうなんですね。
オースティンのケンジさんからコメントいただいてます。久しぶりの投稿です。オースティンのケンジ、一時帰国中です。毎回楽しみに聞いております。2、3週間前にアメリカで作成したアップルカードが日本でも使えるのかという話題があったと思うのですが、今回一時帰国することになり早速試してみました。まずここで使えなければどこでも使えないだろうということで、京都市場のアップルストアでアップルウォッチシリーズ7、括弧シリーズ8発売前の話です、の購入にて使用しました。アップルストアの店員さんも2、3年ぶりにこのカードを見ましたとおっしゃっていましたが、問題なく使用できました。で、本日大分にて弟夫婦との会食に使用しまして、こちらも問題なく支払いに使いました。アップルカードの良い点はサインをしなくてもいいので楽です。落とした時には大変ですが、とオースティンのケンジさんからコメントいただきました。オースティンのケンジさん、コメントまたいただきましてありがとうございます。アップルカード憧れのと言いますか、アメリカ
で
しか作れないから日本では使えないんじゃないか問題、話題にしてたところ、こうして使えるというお話がいただきました。
そうですね。
これ対応できるお店とできないお店と分かれたりしますかね。
ああ、そうなんでしょう。
そうでしょう、ね。
アメリカンエクスプレスはあかんとかいうお店あったりするじゃないですか。
ありますね。
うん、ありますね。
日本はだいたいビザとマスターが最強っていう感じでね。
ビザと JCB です
ね。JCB とね、最強で、うんうん。ほぼほぼどこのお店でもクレジットカード使えるったら、その会社使えること多いですけど、サインなくても使えるのは確かに怖いですね。
ねえ。でも最近ビザタッチとか出てるじゃないですか。
できますね。あそこ、あれもサインいらないもんね。
あれこそなんかすごく怖くて、
はい、
今までだと大したことないけど4件の暗証番号を入れなきゃ通らないとか、サインしなきゃいけないだったのが、かざすだけでピロロンっていっちゃうでしょ。セキュリティ問題ないのかなとかっていつも思っちゃいますね。
Apple Pay の方だと、うん、タッチ ID なりフェイス ID で認証取ってからの会計ですから。
そうそうそう。
あんまり高額な買い物の時には、あ、そっか、自分で気をつけても使うと盗んで使う方がね、高額な使っちゃうもんね。うん、難しいですね。カードに自分の顔の写真貼っとくとか。それは言え。
恥ずかしい。
ということで、まあ一時帰国ということですと、日本へ来ていろいろお買い物、お食事、結構お安く上がった感じかもしれませんね。
そうですね。ドルで給料いただいてると思うので、
ですね、
安っとかって思ったかもしれないですね。
いいですね。
ラッキーってね。
ね、うん、もう一時的に国外に住もうかな。
もう国際会議の行き帰りでアウトで。
ただ給料日本円でもらってたら
一緒か。
損ですよね。
仕事先の人の通勤のバイク買いたいというから、私がグーバイク教えてあげて、グーバイクで値段安そうなの探そうよって一緒に探してて、そしたら分割の払い方とか私の iPhone でやってたから、そっからもう YouTube の広告が全部はアコムとかのなんてあんな広告ばっかり出るようになってしまって、
でもそういう物欲誘われてる時はほろっと行く可能性もあるわけですよ。
だからそう考えたら Apple 製品の24回無金利分割、あれはいいですよね。
うん、
審査通る、うん、あかんのはあかんねんけど、
うん、
あれせめて36回があったらアップルウォッチ行くんですけどね。
そうよね、もうちょっとね、長い期間欲しいよね。
オリコのはなかったでしたっけ、
うん、オリコは
オリコも24まででしたっけ。
アップルのページで普通にアップルウォッチウルトラの分割払い見たら4回までなんですよ。
ペイディ、ペイディ、
あ、ペイディはや、ね、見てないからそれは分からないけど。
ペイディが確か回数少なかったんですよ。はい、あの iPhone 以外の。あ、そうですか。オリコはそっか、最大24ヶ月になってますね。
36ないでしょ。
ないですね。
アプローチウルトラ見てたら帯で分割支払いますいう画面が上にかぶって出てきましたよ。
もうターゲット絞られてますよ。
狙われてますね。
ペイディで iPhone は最大36回、ね、
ありますか。
あ、そうなんですね。
ペイディやと場合アップル専用プランと、
11月に iPhone の残債終わるんですよ。
あ、
でもまだ iMac の支払いが残ってるんですよ。
あ、そっちがまだあるんですね。
大地の健二さんにとってはなんか微目さい話ばっかり聞かされてるすいませんみたいなことでね、待望のアップルカードの使えるというお話いただきまして本当にありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのやってやれないことはない。子供が自分の iPad を初期化して一からシステム設定とかをしていて成長したなぁと感心したとか、全くの素人だったのに Mac で CG をマスターしてマーベルヒーロー映画並みの短編ムービーを作ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月1日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。